愛歌も最後になりました。この19節から22節愛歌5章全体は1章から4章まで のアルファベット順のその形をとっていません。5章はしかし22節あります。ヘブル語のアルファベットの22あるのとそれに合わせておりますけれども、でも中身は1章から4章とは全然違いまして、そのようなアルファベットにとらわれない、いやとらわれることができないくらいに愛歌の著者の気持ちがこう細走った、そんな内容だというふうに思われます。でなぜかと言いますと5章の1節にこうありますよね。主よ、私たちに起こったことを思い出してください。私たちのそしりに目を留めてください。顧みてくださいというこの訴えであります。やはり切羽詰まったと言ったらいいんでしょうか。激しい神様への期待、またそこにしか自分の拠り所がないとしたときに、ある一つの理性的な形は働かなくなる。それもまた信仰の姿なのかもしれません。愛歌の作者はそのようなもう心の赴くままっていうんですか、訴えを五章において伝えております。ですからこの五章は確かに今まで一章から四章までの語ってきたところのイスラエル、ユダが、エルサレムが窮地に陥った、その様子をまとめて生々しく描いているところですね。それでもこの一章から四章と違っているところは、先ほど言いましたように顧みてください、私たちのそしりに目を留めてくださいというこの祈りで始まっているという点であります。激しい心の動揺を何によって、支えられるかっていうと、祈りによって愛歌の作者は心が整えられる。これもまた一つの信仰者の姿ではないでしょうかね。私たちは一体何によってその心の動揺、不安、恐れ、それを鎮めるんでしょうか。愛歌の作者は神様への祈り、願い、訴えによってさまざまな不安や動揺、それを抑えています。そうあってほしいし、また私自身もそうありたいと願うのであります。でしかもこの最後の19節から見ていきますと、私たちっていうこの訴えから次に来る訴えは20節見ますと、なぜとこういうふうに問いかけています。なぜいつまで私たちを忘れておられるのですか、私たちを長い間見捨てられるのですか。この私たちの問いかけの中でどうでしょう、なぜこういうことが起こったんですか、なぜこんなに辛いんですか、なぜこういう問題が起こったんですかっていうことについては、比較的私たちは あれもそうだったな、これもそうだな、ああいうこともあったからだっていう反省もできますし、または原因を探すっていうことは結構いたします。そしてある程度納得するところもあります。しかしここの詩編、この愛歌の作者が言ってるこのなぜっていうのは、なぜこんな問題が起こったのかではなくて、いつまで続くんですかっていう将来のことなんです。この辛いこと、この苦しいことはが いつまで続くんです、いつまで許されるんですか、なぜそうなんですかという、そういう問いかけであります。なぜいつまでも私たちを忘れておられるのですか、顧みてくれないのですか、いつまで待ったらいいんですか。これは辛いですよね。嫌なこと、辛いことがあったときに、苦しいことがあったときに、また人から誤解をされているときに、私たちはこの誤解、この痛み、苦しみ、いつまで続くんだろうか。この問いを、この哀歌の作者は最後に持ってきてるんですね。それは私たち人間のこの問いの中で、なかなか答えが得られないし、またこれからも私たちクリスチャン生活の中で出てくる問いだろうと思います。で、信仰を持っているっていうことですかね。神様を信じているっていうことは、この哀歌を見ているとわかるんですが、疑問を持たないということではないようですよね。信仰を持っている、与えられているっていうことは、その疑問をどこに向けていくかが信仰を持っているか持っていないかの問題のようであります。哀歌の著者はその信仰を、その問いかけを神様と結びつける信仰を持っている。これが信じているっていうことであって、全てがわかるとか答えがわかったということが強い信仰とか素晴らしい信仰の結果というふうにはならないようであります。信仰というのは、ここ哀歌の著者のことを見てみますと、やはり神に向かっていく、辛い時も悲しい時も、でその時にですね、ここに2つ、同じ19節から22節の中で、私、神様に向かっているこの哀歌の著者の信仰と言ったときに、2つ特徴を見ることができます。で、1つは何かというと、この19節でこう言っていますね。しかし主よと言って、称えって言ったらいいんですが、神様を褒めたたえる言葉が19節に来てるでしょ。しかし主よ、あなたは常しえに御座につき、あなたの御座は世々に続きます。耐えることがありません。しかし、いろんなことがあって、今私たちがこの辛い状況の中にある。そしてあのシオンが、エルサレムが滅びた、そんなもう考えられないようなことが起こった。でも主よ、あなたは常しえに御座につきます。つまり御座にいて、すべてを収められています。あなたの御座は世々に続きます。つまり神の御座は決して絶えることがない。エルサレムの神殿は確かに滅んだのかもしれないけれども、かといって神様の支配と神のおられる場所、それは決して絶えることがない、永遠に続くと、この哀歌の作者は告白しているわけです。ですから、神様を賛美するっていうことは、この訴えとか祈りとかあるんですが、この神様のこのご支配とか、今私たちの状況がどんなにひどい状態にあっても、イスラエルという国がバビロンによってどんなに悲惨な状況の中に置かれたとしても、実は神ご自身の技と、そして神ご自身の支配と、そして神ご自身が未来に対して約束されている事柄は決して終わることがないと、実は褒めたたえる、そう確信をしていく、これが神を賛美し、神の栄光を表すということのようであります。 これが実は賛美するという、特に未来を形作る道からを思い起こすことによって神を賛美することになる。神様のだってあの支配は終わることがない、世々を絶えることなく続きますって言ってるわけでしょ。これが実は神の道からを褒めたたえる、神を賛美するということになります。ですからこの詩編の19節55、愛歌のごめんなさい、愛歌のこの5章の19節から22節はそのような神様の道から栄光、それは現実の私たちの取り巻く状況がどうであろうと変わることはないと信じる、これが実は神を褒めたたえる、神に栄光を期するということのようであります。確かにシオンの丘の神殿エルサレムは廃墟になったかもしれません。しかしそのことが、シオンエルサレムが廃墟になったということが神の国が崩壊したということにはならないのであります。神様を信ずる民がこのバビロンという偶像の拝む神国によって滅ぼされたからといって神が負けたわけではない。私たちがいろいろな辛さや悲しさや、またはいろんな病やそういったことで苦しんだからといって、だからといって神が働いておられない、私たちを支えておられないという結論には至らない。これがこの愛歌の作者のことであります、言ってる。ですからこのことはイエス様ご自身があのピラトの前であのこう証言していますよね。ヨハネの福音書の18章の36節でイエスは答えられた、私の国はこの世のものではありません、もしこの世のものであったなら私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。この世の権力によって力によってキリスト教徒が迫害されたとしても、神の民が悲惨な状態になったとしても、だからといって神が負けたわけではない、神の国が滅んだわけではない。この世のいかなる出来事も決して滅ぼすことのできないその御座があり支配があると、この愛歌の著者は19節でそれを告白している。だから神を賛美することになるんです。で、私たちが自分の思った通りとか、この世の幸せだとか、みんなが羨ましがるような生活をして、ああ神様は素晴らしいというのも確かに神を褒めたたえることになるのかもしれませんが、意外とそれは神様を褒めたたえるんじゃなくて、私が頑張ったのでこうなったという誇りにつながることがありますよね。私が何かができたということと神様を褒めたたえる、神の栄光を表すということとが意外とイコールにならないんですよね。逆の場合が多い。しかしこの愛歌の作者はそうではない。むしろこの今悲劇が起こっている、それは私たちにとっていつまでもなのかわからない、まさに見捨てられたように思われます。ですから20節でこう言います、なぜいつまでも私たちを忘れておられるのですか、私たちを長い間捨てられるのですか。私たちはこのような悩みに満ちた問いかけを本当によくいたします。これは詩編の作者もそのようにいたします。詩編の74編の1節など、または85編などを見ますとね、こんなふうに書いてあります。神よ、なぜいつまでも拒み、あなたの牧場の羊に怒りを燃やされるのですかと こういうふうにこう問いかけています。しかしこの神様にどのような状況に置かれようと、その意味が今わからなくても、神に問い続けるその時に、それは神に栄光を期していることになります。なぜならば、将来も神の手にあるんだっていう告白をしていることになるからです。ああ、神様に頼ったっても仕方ない、私があとは頑張る。じゃなくて、神の御手に委ね、神の御手を待つ。そういう神様の栄光を表す表し方がある。これも神の栄光を表すことだ。で、もう一つ、この19節から22節で、もう一点、全体を通して表されているのは、実は、ここの19節から22節にあるのは、もう一つはね、悔い改めの祈りがあるということなんです。今どうしようもない混乱の状態に陥っている現実から、しかし主よと神様に立ち返り呼びかけているわけであります。この神の栄光を表すって言った時に、どんなに苦しい中にあっても神様の御手と神の国とは永遠に続く、そして私の将来も神様の御手にあるんだと告白することは神様の栄光を表すことです。それと同時に、じゃあ神様の栄光を具体的に表すというのはどういうことか、どうして私たちは神様の栄光を表すことができるか。もう一つは、自らの罪を悔い改めることの中にあります。つまり自分が正しいんじゃなくて、自分は神の前に不従順であり、この裁きを受けても当然だという、その悔い改め、つまり自分のうまくいかなかったことを悔いることから始まるわけであります。その悔い改めといったときに、これを勘違いしちゃいけないんですね。何かというと、うまくいかなかったのは私がうまくやらなかったからだ。だから今度はもっとうまくやろうという悔い改めね、反省とよく言います。でもここで言う悔い改めというのはそうではなくて、はっきりと言っているのはこの20節で、なぜいつまでも私たちを忘れておられるのですか、私たちを長い間捨てられるのですか。つまり神様が私を捨てたというところになります。つまり神様が私をこの対して怒っている、私を顧みようとはしていない、その神様に顧みられない理由、それが実は自分の罪のためであると言って受け入れていくときに、それを悔い改めというふうに言います。悔い改めの始まりはまず何かっていうと、自分ができると言ったわけでしょ。エジプトに頼み、そしてまたアッシリアに頼んで、うまく政治的にやってバビロンからのその攻撃を免れるというふうに考えてうまくやろうとしたわけですよね。しかしそれがうまくいかなかったわけです。で、そこで私たちは神の力を認めなかったというところです。ですからここで言っていますよね、19節、しかし主よ、あなたは常しえに御座につき、あなたの御座は世々に続きます、とこう言っています。つまりここで愛歌の作者は言うわけです。あなたは絶対的な力を持っておられるお方です。というふうに告白している。ですから、悔い改めなければならないのは、神様は私を助ける力がない。神様は私の将来に対しても何にもする力を持っていない。神様は 他の国々の力、この世の力に対して弱いんだというふうに勘違いして、神様ご自身が変わることのない絶対的な力を持っておられるお方だということを認めなかったところですよね。そのことが実はそれを神様は絶対的な力があるお方だと認めるということから悔い改めが始まっていくわけです。私たちの生活の中でそういうことってないでしょうかね。これは無理、これは私の力、これはあれの力と言って神様に絶対的な、これ私のこれから先のことについての支配権があるという神への信頼よりも、私たちは神様だって無理、この問題は神様の力ではなくて私の力でと言って、神様がよよ限りなく永遠の力を持ったお方である支配者であることを忘れていく、そこに問題が、悔い改めなければならない理由がそこにあるわけであります。ですからこの哀歌の作者は、神を認めないで生きてきた結果このようなことが起こったんだと悟った時に、正直にしかし主よと、その置かれたままのありさまで、その場所で大声で真剣に呼び求めたということが、この詩編の哀歌の五章の19節から言われているところであります。そして実際にこのバビロンから約束の70年を終えて帰ってくるまでに、現実将来のことがまた神の民としてその礼拝が捧げられるに至るまでには70年という長い時間を経なければなりませんでした。しかしその間、この嘆きの声をこの民は神様の前に捧げていかなければなりません。私はいろいろやってきたけれども、しかし主よ、あなたこそ力あるお方ですと、このように神の前に悔い改めていく。まさにこれが神を褒めたたえる神への賛美となっていくのではないでしょうか。そうすると20節です。その点からこの20節をこう見ていきます。悔い改めるという点から見ていきますと、こういうね、なぜいつまでも私たちを忘れておられるのですか、私たちを長い間捨てられるのですか。そして21節、主よ、あなたの身元に帰らせてください、私たちは帰りたいのです。神の絶対的な力を認めて、自分たちがそうしなかったことを悔い改めたときに、次に出てくるのが、主よ、帰り見てくださいという願いに変わっていくわけです。神こそが私の願いを叶えてくださるお方です、そう信じます、これから先あなたにお委ねいたします、だから私を帰らせてください。将来に対する問いであります。これは非常に切迫した緊急な祈りであったことでしょう。奴隷の身分であり続けることの不安というものは本当に大きかったことだろうと思います。ですから神様の前に、どうか私を昔の日、私たちの日を昔のように新しくしてください、これは昔のように新しくしてくださいっていうことは、これはいろんな訳があるんですけれども、立ち返ります、だから日々新しくして昔のようにしてください、日々新しくしてという言葉が 私たちの日を昔のように新しくしてくださいっていうこのことは、私たちを日々変えてくださいっていう意味があるようですね。そして新しくして、神の民として神に従ったあの昔のようにしてほしい。習慣で信仰生活を送り、そして神殿さえあれば大丈夫と言っていた、ああいう信仰ではなくて、日々神と共に歩んでいった、あの神によって訓練され、日々信仰を新たにされていった、あの昔のようにしてくださいという祈りにつながっていくわけであります。そして22節最後ですね。でね、この22節の最後の終わり方が、これ何とも言えませんね。22節、それともあなたは本当に私たちを退けられるのですか、極みまで私たちを怒られるのですか。神様は私たちを怒り裁いたままで終わるんですか。なんとも結論が悲惨な結論ですよね。で、当時ですね、神殿で礼拝でこれが読まれるときに、もう一度21節が読まれるんだそうです。この22節の後、それとも22節、それともあなたは本当に私たちを退けられるのですか、極みまで私たちを怒られるのですか。主よ、21節も、あなたの身元に帰らせてください。私たちは帰りたいのです。私たちの日を昔のように新しくしてくださいというのを、またもう一度繰り返して、ここを読んで終わりにすると言われるところです。確かにこのところはユダヤ人たちにとって、この終わり方は何ともやるせない、確信の持てない終わり方のように見えますし、聞こえます。しかし、こういうその終わり方っていうのは詩編の中にいくつかあるんですね。決して珍しいことではないようであります。ただ、この終わり方は、確かにどうなるかわからないということよりも、そのように思わせるんですが、むしろこれで終わることによって、神様はきっとそう、それで終わらないでしょっていう、そういう信仰の告白がここの後に、一人一人の告白としてそこに持ってくるんだという考え方があります。私はそちらの方がいいのかなというふうに思います。あなたは本当に私たちを退けられるのですか、いつまでも怒られるのですか。いや、決してそうではないでしょう。というのは、それぞれの信仰者の神様に対する信仰の表れでもあるし、また告白なんですね。これは私たちが決めることなんですね。そのことを、この作者は言っているところではないでしょうか。そして、私はその、エルサレムがですね、崩壊をしていく、そしてユダヤ人たちがこんな状況の中でも神様の力の偉大さ、神の国の栄光のその変わることのないその姿、そして今自分たちが置かれている状況がこんな状況の中で、悲惨な状況の中で本当に神の栄光を表すってことができるんだろうかっていうと、先ほど言いましたように、神はどのような状況の中にあっても神ご自身のご支配と国は変わらない、約束は変わらない。そのことを私たちは、こういう場所だからこそ、エルサレムの荒廃したその場所の中にいる民だからこそ、それを告白したときに神の栄光を表すことができるんじゃないでしょうか。またできると言えるんじゃないでしょうか。で、私、昨日ですかね、ちょっと、ものを見ていましたらですね、こんなことがあって、いいなと思ったんですが、 置かれた場所で咲きなさいっていうその小さな小説あの詩集があって、これあのノートルダム精神女子大学の学長になった人のが書かれた本なんですけれども、その中にあのこの人のちょっとした自伝も含めまして、非常に36歳で学長になったんですね。非常に若くて抜擢されたわけなんですが、そのために本当に辛い思いをしたそうです。あの若くして、女子大の学長になった、でそのために先輩のシスターだとかがいろいろとこう批判をする、もう嫌になってそこから逃げ出したくなることがあったそうです。そんな時一人の宣教師が渡してくれた一つの詩、これ作者不明なんだそうですけれども、その詩の中に短い詩にこういう詩がありました。私は全てをこれ賛同するわけではないんですが、あの少しちょっとお読みしたいと思います。置かれたところで咲きなさいという言葉、題です。神が置いてくださったところで咲きなさい。仕方がないと諦めてではなく咲くのです。咲くということは自分が幸せに生き他人も幸せにするということです。咲くということは周囲の人々にあなたの笑顔が私は幸せなのだということを示して生きるということなのです。神が私をここに置いてくださった、それは素晴らしいことでありありがたいことだ。あなたのすべてが語っていることなのです。咲くということは他の人の求めに喜んで応じ、自分にとってありがたくない人にも決して嫌な顔、退屈げな態度を見せないで生きるということなのです。こういうふうにこうあるわけです。で、あの確かにこれも一面あるなと思うんですが、もし私が言うとするならば、あの咲くということはどのよう、神が置いてくださったところで咲きなさい、仕方がないと諦めてではなく咲くのです。咲くということはどのような場所にあっても神を褒めたたえることです。咲くということはどのような状況にあっても神に祈ることです、ってこう言いたいなというふうに思います。私たちはああだったらこうだったらっていうふうにいろいろ条件を挙げて、あのこうだったら神様の役に立てたのに、もう少しこういうものがあったら役に立てたのに、こういう場所だったら私はもっと力が発揮できたのにっていうふうに言うかもしれませんけれども、いや、イスラエルの民はこのアイカを見ると、この19節から22節でこの場所で神により頼んだ、この状況で神を褒めたたえる、そして自分の罪を悔いる、この時に実は神の栄光を表し、その人が何のために生きたか、神を喜び神を栄光を表す、そういう人間の目的を本当の意味で果たすことになるんじゃないかな。これも一つ、私たちはあれがこれかと言いますが、どんなところにあっても神が置かれた場所であります。どんな状況になっても神がご支配して私たちはそこに置かれたのであります。ですからそこで私たちは神の栄光を表すことができるんです。祈りと神の偉大さとを褒めたたえることによって、私たちは人として神によって作られたものとして神の栄光を表す人としての働きを、花を咲かすことができるんじゃないでしょうか。でさらに続きがあったんです。何か、花が咲かせないときはどうするか。咲かす必要はないんです。根を張りなさい。咲かせるための根を張りなさい。つまり自分の中に深く自分を問いかけて、深く知識、いろんな理解、神との関係を深めなさい。そしたら花が咲きますということなんだと思います。本当にあのユダヤ人たちはこのバビロンというこの70年以上の 長い苦しい生活の中で本当の神のみを愛する、神のみを礼拝する民として、その後偶像崇拝に走ることはありませんでした。別の問題は起こったんですが、この神以外を神とはしないという、そういう生き方をする民に変わっていった、このこともまた確かであります。で、一言お願いいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。私たちはさまざまなところで神様によって導かれ、人が羨もうと、また自分が嫌おうと、また自分の思ってもいない立場に立たされようと、それはいよいよ限りなく支配しておられる神様が私たちをそこに目的を持って置かれたところであります。どんな場所に置かれても、私たちは神を褒めたたえ、神の栄光を表すという、人が人として生きている意味の花を咲かすことができることを本当に愛花を通して教えられました。そこには主よ、あなたを呼び求めることでございます。あなたのご支配を認めるところでございます。そのような歩みを、またそのような身を私たちを通して実らせてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。